犬飼ターボの先延ばししてしまう人が行動してしまう人間心理学。
はい、今回はですね、いつもと趣向を変えまして、アニメ化もされました漫画の早々のフリーレンについてお話をしたいと思います。これね、本当面白い作品で、葬送っていうのはね、葬儀の葬に送るって書きます。漫画も面白いんですけど、アニメがね、非常にいい出来でね、そして心理学的な、要素もありましてね、ぜひ解説したいなと思って、撮っております。このね、葬々のフリーレンは見ているとすごく温かい気持ちになるしね、またね、感動して涙する人もね、たくさんいるんですね。ただ、なぜ自分が感動しているのかがわからない方がね、多いんじゃないかなと思うんです。っていうのは、この作品のですね、感動ポイントっていうのが、かなり深い、お話なんですね。心理学講師として、または、作家としてですね、この早々のフリーレンがなぜ感動するのかを解説しましょう。人間心理学の講座センターピース的に言えば、こういう物語です。分離傾向が高めの女の子が仲間によって感情の麻痺が解けていき、つながり感が感じられるようになるという物語です。今の説明でわかるのはね、センターピース受講している方くらいだと思いますのでね、もう少し説明を加えていきたいと思います。このね、フリーレンというね、エルフの女の子が主人公なんですけど、分離傾向が高いというね、特徴があるんですね。この分離傾向って何かというと、最も簡単に言えばですね、人の気持ちにどれくらい共感できるかというね、そういう傾向です。分離傾向が高いということは、共感がしづらいというね、そういう性質を持っている人なんですね。多分ね、あなたの周りにもいるかと思うんですけど、なんかね、冷めてる感じで、どこかね、人とのこう気持ちの距離が遠い感じ、スーンとしたようなね、あまりこう、なんていうのかな、感情が揺れないような、そんな人と思ってください。さらにね、この早々のフリーレンという、ね、物語はね、設定が面白くてね、何千年も生きるというエルフの寿命っていうのがね、また、これをね、際立たせているんですね。フリーレンはね、せっかく人間と仲良くなっても、どうせみんなすぐに死んでしまうんですね。何千年も生きている彼女にとって、70年とかね、長くて80年の寿命の、人間っていうのはね、一生というのは、あっという間にね、終わってしまうものなんですよね。で、そのね、仲良くなった人間が死んでしまうという喪失の痛み、失う痛みっていうのはね、多分あると思うんですね。それを解決するために、寂しいとか悲しいという感情を感じなくさせてしまっています。このね、寂しいとか悲しいを感じないという状態を麻痺と呼んでいるんですね。だから彼女は一人で森の中をね、何十年も何百年も過ごしている、というね、そういう描写があります。で、孤独でありながら、孤独だと感じていない、そういうね、人なんですね。でそんな彼女を冒険に誘い、一緒に旅をする仲間ができます。でその仲間たちはフリーレンを優しく仲間として扱うんですね。もちろんフリーレンは、感情が麻痺しているために仲間という意識は持てません。それでも、いろんなね、寄り道をしながら魔王を倒すという目標を持って、少しずつ共に旅をした喜びの記憶を作っていきます。特にですね、このリーダーのヒンメルというね、男性、人間の男性が出てくるんですけど、この男性がね、めちゃめちゃ優しいんですね。フリーレンをね、愛してまして、で、自分が死んだ後でも彼女が一人になって寂しくならないようにと、先のことをね、思いやっているんですね。そしてフリーレンたちは、魔王を倒すというね、偉業を成し遂げます。盛大にね、祝福されるわけなんですが、やはり人間の仲間たちは早くね、死んでしまいます。フリーレンの感情の麻痺が解けるのは、人間の寿命を迎えた ヒンメルの死によってなんですね。そこで、まあ、葬儀のね、埋葬の時に、フリーレンは悲しみを感じて涙します。ここまでがなんとね、第1話なんですね。物語のメインは、フリーレンがその後新しい仲間と共に旅をして、過去にヒンメルたちと旅をしたことを思い出しながら、つながり感を取り戻していくというね、過程なんですね。まあ、50年くらい前に、ね、そのヒンメルとは旅をしてるんですけど、同じね、道を通ったりするんですね。まあ、そうすると、あの時にね、こんなことがあったなとかね、ヒンメルはこんなことを言ってくれたなとかっていうのを思い出すんですね。で、視聴者が感動するのは、フリーレンがつながり感っていうのをね、取り戻す過程と、自分の死後までフリーレンのことを思いやっていたヒンメルの優しさなんですね。もうね、ヒンメルがね、ほんと優しくてね、もう深い感動になるところなんですけど、それがね、フリーレンがその優しさにはほとんど気がついていないんですね。でも見てる人は、うわー、ヒンメル優しいなーっていう風にね、感じるんですよね。でね、それがなんでね、感動するのかというと、視聴者はフリーレンがね、ヒンメルの愛に包まれているっていうことをね、見ていて感じるわけなんですね。で、それがね、まあ、とても温かくて幸せな気持ちになるわけなんですね。つまりこれはね、気づいていないけど愛されているという、まあ、そういう、まあ、気づきなんですよね。フリーレン自身はどれだけ愛されているかっていうことに気がついていないんだけども、まあ、視聴者はそれを見てわかるわけなんですね。つまりね、人がね、気づいてないけど愛されているかもしれないということを、まあ、それをね、自分に重ねていくという方もね、視聴者の中には多いと思います。また、誰かにね、自分の愛が伝わる喜びというものをヒンメルに重ねて感動する人も多いと思います。つまりね、これってね、ブロック解放の時にね、よくある感動なんですね。まあ、それはね、実は自分は愛されていたことに気がつくって、すごく大きな感動なんですよ。まあ、例えばね、お父さん、お母さんのことが嫌いだった。お父さん、お母さんはね、自分のことをね、いつも批判していた。で、自分ってね、ダメな息子なんだ、ダメな娘なんだって思っていた。まあ、それがですね、メンタルブロックの解放っていうのをやると、過去のね、そういう子を愛されていなかった、認めてもらえていなかったっていう記憶が、実は愛されていたっていうことに気がつくっていうことがよくあるんですね。その時にね、解放してる人ってすごく感動して涙がね、出るんですね。このね、早々のフリーレンの感動ってどこから来るかっていうと、このね、時間差で愛とか優しさに気づくというね、まあ、そういう感動なんじゃないかなと思うんですね。そしてですね、この物語、ある程度、まあ、先まで見終わった後にですね、もう一度第1話を見ると、フリーレンがね、そのヒンメルの埋葬の時に涙をする意味がよく深くわかるようになります。作家としてのね、視点で話しますと、実はね、犬飼ターボの成功小説の中にも、この時間差で愛や優しさに気づくっていうね、まあ、そういう仕掛けはよく入れてるんですよね。それはね、主人公がお父さんだったりね、お母さんだったりに、愛されていたっていう気づきだったりね、または今まで自分を指導してくれていたメンターが自分のことをね、すごく愛してくれていたっていうことに気がついて、後から涙をするっていうシーンが実は書かれております。よかったらその視点でまた犬飼ターボの本も読んでみてください。ということで今日はね、早々のフリーレンがなぜ感動するのかっていうことをね、心理学の視点から解説をしました。ぜひまだね、漫画を見てない方、アニメを見てない方は見てみてください。おすすめの作品です。このチャンネルでは毎回このような人生に役立つ人間心理の話を更新しております。役に立ったなと思う方はね、ぜひ他のお話も聞いていてくださいね。ではまた次の音声でお会いしましょう。
この番組は犬飼ターボ、ナビゲーター竹岡由伸でお送りしました。